怪しい博士の噂、知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らが K 君、優也君、瑞穂ちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
追跡3、現れた老博士。それから数日後のことです。一人の何とも異様な人物が黄昏時の街中を歩いていました。乱れた髪に古びた洋服に昔風のネクタイ、丸い眼鏡の奥では爛々と両目が輝き、立派なひげは風になびいて、とても21世紀の人間とは思えません。一体何者でしょうか。読者の皆さんはもうお分かりかもしれませんね。そう、伝送怪人こと三神楽龍三郎博士。あの時のように白衣は着ていませんし、帽子をかぶっていますが、久村圭君が目撃した怪人物と寸分の違いもありはしませんでした。いえ、大いに異なった点がありました。それはこの男が脇に抱えた妙な荷物です。平べったくって四角くてすっぽりと大きな布でくるまれた、それは、はあ、なんだか見覚えがあるではありませんか。そうです、この前沢垣一蔵の屋敷で持ち主の沢垣氏や滝警部の見張っている前で、まるで悪魔の仕業のように消えてなくなってしまったあの妖精の王とぴったり同じサイズのようではありませんか。だとするとやはりあの絵は伝送怪人が、三神楽博士が発明した物質伝送機を用いて我が身を沢垣邸に送り込み、獲物とともに電子や原子にまで分解されて警察の手の届かぬところまで飛んでいったのでしょうか。その秘密はいずれ明らかになるでしょう。おや、ご覧なさい、伝送怪人と思われる人物の後方約20メートルの角にちらちらと見える小さな人影は何でしょう。怪しい博士の姿が次のブロックに差し掛かるのを見計らって物陰からささっと現れた1人、2人、3人、そして彼らが久村圭、桐生優也、八木沢瑞穂のトリオであることも皆さんはとっくにお気づきですよね。彼らは何をしているのでしょう。言うまでもなく尾行です。 あれからというもの、ケイたちは登校、下校時も含めて常に怪しい者の姿はないか探し求めていたのですが、ついに今日の放課後、三日倉博士、またの名伝送怪人の姿を見つけることができたのです。なんという幸運でしょう。いや、その正反対かもしれません。だってそうではありませんか。伝送怪人は絵を盗む前には密室に立てこもった青岩銀平を、おそらくは同じ人体伝送技術を使って無残に殺害しているのです。そんな奴が K たちに後をつけられているのに気づいたら何をしでかすか知れません。危ない危ない。3人は一体どうなるのでしょうか。
森江さんの言った通りになったな。
久村 K は後の2人と共に尾行を続けながら心の中でつぶやきました。
あの包みが盗まれた絵ならば、これからどこかに売りに行くところに違いないもの。
それは確かに森江俊作が3人に与えたヒントそのままの光景でした。彼はこう言ったのです。犯人は妖精の王を必ず絵の好きなお金持ちに売りつけに行くはずだ。だから絶対どこかに姿を現すよ。それを聞いた時、Kたちはなんだか納得できませんでした。その明くる日、早速旧図書室で開かれた捜査会議でもそのことが問題になって、
やっぱりおかしいよ。犯人の目的がお金ならともかく、そうでなければわざわざ売りに行く必要はないじゃないか。沢垣って人を苦しめるためだったら、奪った絵をそのまま隠しておけばいいんだしさ。
優也が言えば、瑞穂も
そうよね
と腕組みして、
ルパンや二重面相がそんなことをしたって聞いたことないものね、久村くん。
この考えには K もうなずかないわけにはいきませんでした。二人の言う通りで、あんな大騒ぎまで起こして手に入れた絵を危険を冒してまで売りに出す可能性はゼロではないにしても、全体の何分の1しかないと考えなくてはなりません。にもかかわらず伝送怪人は出現したのです。それもどうやら堂々と獲物の名画を引っ提げて、まさかこれも当てずっぽうのまぐれあたりなのでしょうか。それともやっぱり森江俊作は名探偵なのでしょうか。その答えはきっともうすぐ出るでしょう。
ほら、K、急いで、見失っちゃうぞ。
優也が小声で鋭く言います。それにつられて前方を見ると、怪しい博士らしき人物は高い塀とこんもりした植木に両側を挟まれた小道に入っていくところでした。そしてその先にはひときわ立派で古風な西洋館がふっそりと立っているのでした。
この先にあるのは